福島市議会だより、ボリューム201、令和元年11月1日発行。タイトル写真、名称、あずま運動公園、投稿者、@yaechan_noko 様、ハッシュタグ、枠福より。説明、公園内の広場の様子を黄色と黒のコントラストで捉えた写真です。画面奥に広場と紅葉した木々を配して、画面手前にバスケットボールのゴールにシュートする男性を影絵のように黒く映し出しています。タイトル写真終わり。今回の主な内容。市政を問う代表質問2ページ。ここが聞きたい一般質問4ページ。常任委員会決算特別委員会6ページ。議決結果ほか8ページ。各種検討会などの設置9ページ。特別委員会の設置10ページ。今回の主な内容終わり。9月定例会議を開きました。9月2日から24日、23日間。9月2日、開会。本会議。市長から議案27件、報告7件を提出後、議案についての提案理由を説明。審議議案の審査、討論、採決。期間中追加議案5件。9月6日、9日。本会議代表質問。各会派の代表6人が登壇し、市政方針、市政運営に関して質疑応答。2ページから3ページ。9月9日から11日。本会議一般質問。10人が登壇し、議案や市政の諸課題に関して質疑応答。4ページから5ページ。9月12日から13日。常任委員会、議案や陳情を審査。9月11日、17日から19日、決算特別委員会、平成30年度の決算を審査。6ページから7ページ。9月24日、閉会。本会議、各委員長から審査の経過と結果の報告後、討論採決。特別委員会設置。選挙管理委員及び補充員の選挙、8ページ、10ページ。定例会議初日に議案を審議。議案第96号、福島市子育てのための施設等、利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例制定の件。周知期間を設ける必要があるため、緊急を要する議案として先に審議を行いました。議案に関する質疑、所管する委員会による審査、討論などを経て、同日原案可決しました。詳しくは QR コードをご覧くださいのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。議会トピックス。6月と9月定例会議の報告を中心に、令和元年秋季議会報告会意見交換会を開催します。11月12日火曜午後1時30分から午後3時、西支所。11月13日水曜午後6時30分から午後8時、北信学習センター。11月14日木曜午後6時30分から午後8時、望月学習センター。11月15日金曜午後6時から午後7時30分、杉の目支所。意見交換会では皆様の様々な声をお聞きします。申し込み不要、入場無料です。5月に開催した春季議会報告会意見交換会の様子の写真が掲載されています。市政を問う代表質問。議員の一般選挙後に初めて開催した9月定例会議では、各会派を代表する6人の議員が会派の理念を表明し、政策的な議論を行いました。代表質問の中から、質問及び答弁の要旨を1件、その他の質問を項目のみ4件掲載しています。眉の会。 基本計画の着実な実現への取り組み、鈴木雅美。9、福島市総合計画後期基本計画の実現のために示された第4次実施計画における重要課題と優先順位、取り組みは。 A、元気あふれる福島市の新ステージに向けた取り組みを推進している。家庭総合支援拠点事業などによる子育て環境の一層の充実や、除染除去土壌の搬出による市民生活の安全安心の確保、道の駅整備事業や東京2020大会を契機としたまちづくりのグレードアップ、まちづくり構想による歴史、文化と次世代環境が調和したまちづくりを着実に推進する。その他の主な質問。1、聖火リレーの受け入れ体制や歓迎セレモニーの計画、野球・ソフトボール競技の開催準備や合宿誘致、市民による受け入れ体制の整備。2、新規就農者の推移と分析、農家人口の現状、農業の担い手育成と確保の見通し。3、待機児童と放課後児童クラブの現状と待機解消への取り組み。4、まちづくり事業の進捗と今後の見通し。新政界、風格ある県都を目指すまちづくり構想の実現に向けた財政運営、白川俊明。9、令和5年度までの中期財政収支見通しにおける財政調整基金マイナスへの対応は。 A、今後、駅前再開発や公共施設の再編整備及びバリアフリー化、待機児童対策や学校環境整備、さらには地域振興施設の整備など、様々な面で急を要する事業が山積している。厳しい財政運営が予測される中、先送りせず着実に事業を実施するとともに、健全な財政運営を目指していかなければならない。そのため、これまで以上に、行政経費の節減、合理化や既存事務事業の見直しによる財源の捻出に加え、自主財源の確保や有利な私債の活用を図りながら職員の財源確保に対する意識を高め、中長期的な視点に立った歳入の寛容につながる経済活性化策の展開などにより、健全な財政運営に努める。その他の主な質問。1、今後の連携中枢都市圏の構想を含めた広域連携のあり方。2、公共施設整備の方向性を含めた市としての見解。3、河川の雑草木の除去など河川環境の今後の整備方針。4、連続テレビ小説で取り上げられた人物、場所などを本市の歴史として残し、観光振興にも活用。市民21、福島市総合計画と自治振興協議会、高木克久。9、次期総合計画の策定段階において、地域のまちづくりに取り組む中心的組織としての役割を担っている自治振興協議会との関わりは。 A、 自治振興協議会は市民との共同のまちづくりを進める上で中心的な役割を担う重要な組織であるため、福島新ステージ有識者懇談会委員に自治振興協議会連合会会長にも就任いただき、対処交渉の視点で活発な議論をいただいている。また、現計画は、各地区の自治振興協議会が主体となり策定した地域の個性を生かしたまちづくり計画により、地域の取り組みを進めているところであり、次期総合計画においても、そのような取り組みを継続し、さらなる市民との共同のまちづくりの充実を図る。その他の主な質問。1、道の駅整備後の農業振興の果たすべき役割と、次期総合計画への継承。2、農業の担い手確保や気候変動対策への事業の成果、課題、対応、そして次期計画への継承。3、分野ごと個別計画ではない基幹産業としての農業施策の位置づけ。4、福島大学食農学類との連携と次期総合計画への盛り込み方針。公明党、女性の就労支援と雇用環境の充実、後藤善治。9、 女性の就労支援、雇用環境の充実に向けての意識づくりや環境づくりの取り組みは、A、社会経済の活力を持続発展させるには、女性が働きやすい職場環境を整備することが、すべての人にとって働きやすい環境につながるものと考えている。女性活躍・働き方改革推進事業による再就職に必要な知識とスキルの習得や、働く女性応援企業認証事業による職場環境づくりの普及・啓発を引き続き行う。また女性の進出が少ない業種の関係団体にも、仕事と子育て・家庭生活の両立など、女性が働きやすく、より活躍できる職場環境づくりの養成活動により、雇用環境づくりの普及・啓発に努める。その他の主な質問。1. 企業誘致のための新たな工業団地整備。2. 防災・減災に向けた社会インフラの老朽化対策の推進。3. 公共交通の再編、地域協働による持続可能な交通網の確保。4. 下水道区域の見直しと合併浄化槽の普及。日本共産党、幼児教育・保育の完全無償化、村山邦子。9. 政府は消費税 10% 増税は、幼児教育・保育の完全無償化の財源と広報していたが、年収360万円以上の世帯は、おかずやおやつなどの副食費を徴収されることになり、また2年目以降は自治体の負担も発生してくることへの見解は。A. 現行制度においても、保育料に含めて副食費を徴収しており、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であること、義務教育における学校給食や他の社会保障分野の食事も自己負担されていることを踏まえ、徴収するものである。副食費を除いた保育料のみを無償化するというのが国の考え方である。2年目以降の自治体において発生する事務費などは全額を国において措置されるべきものと考えている。その他の主な質問。1. 市民が命の危険にさらされる恐れのある憲法改悪に反対すべき。2. 無秩序なメガソーラー開発を抑制するための条例を制定すべき。3. 国が実施するまで市が独自に副食費の全世帯無償化を実施すべき。4. 高齢化社会に即して郵便投票ができる条件の緩和を国に求めるべき。社民党五県連合、福島市人口ビジョンにおける人口推移、羽田房夫。9. 福島市総合戦略の重要な基礎資料である福島市人口ビジョンにおける人口推移の将来展望は、A. 今年4月1日現在の推計人口は28万6295人で、人口ビジョン推計人口の公表値である2020年の推計値よりもやや上回っている。しかし、住民基本台帳人口の減少率と比較するとほぼ同率、またはそれ以上の減少率であり、今後さらに減少率が大きくなることが危惧されることから、引き続き人口減少対策と地域活性化の各種施策により、一層取り組まなければならない。その他の主な質問。1. 人口減少に対する積極戦略と調整戦略を同時に推進するための施策。2. 子どもの居場所づくりバックアップ本部が開催した学習会と相談事業の回数及び内容。3. 色覚バリアフリー推進のための案内表示などの整備状況。4. 児童生徒の携帯品の量及び重量の具体的調査の実施状況。各会派代表6人の方の顔写真が掲載されています。あなたの写真が市議会だよりの表紙に。インスタグラム、ワクワクする福島市の写真は、ハッシュタグワクフクで。今回の表紙写真のように、ハッシュタグワクフクの中から市議会だよりの表紙に使用させていただきます。ぜひご投稿ください。ハッシュタグワクフクとは、ワクワクする福島市の写真をインスタグラムに投稿してほしい、 そんな願いから生まれたハッシュタグです。詳しくはこちらをご覧くださいのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。市議会だより200号記念展示を行いました。9月定例会議期間中に福島市の歴史年表とともに過去200号すべての市議会だよりの表紙及び常任委員会の構成ページを展示いたしました。傍聴者を含め多くの市民の方にご覧いただきました。ご来場ありがとうございました。200号記念展示会場の様子の写真が掲載されています。
ここが聞きたい一般質問 Q&A。 一般質問とは、議員が市民の皆さんの生活に関わる身近な市政の課題に対して質問を行い、市当局はそれぞれの質問に対して考え方を答えます。その中から質問及び答弁の用紙を1件掲載しています。行財政、G 空間防災システムの導入・利活用、根本正明。 9. G 空間防災システム11を活用している事例が存在するが、本市の見解は。11. G 空間防災システムとは、地震・津波などによる広域災害や緊急性を要する大規模災害に対して、 G 空間情報、地理空間情報と ICT を連携させて構築する先端的な防災システムのことです。中終わり。 A. G 空間技術を活用した防災システムは、総務省が現在関係機関などと連携してプロジェクトを推進中である。このシステムを活用し、災害時に被害情報を的確に把握する仕組みを構築することは、安否確認や避難誘導支援にもつながるが、現在は民間企業や大学などで実証事業を行っている段階のため、動向を注視する。暮らし安全、障害のある方への選挙における投票支援、小野京子。9、平成26年度の障害者代表と市長との懇談会で、投票支援について市に提案があったが、その後の対応状況は。 A. 市内の投票所は期日前投票所9カ所、当日投票所は81カ所あり、障害者対応専門の職員の配置は困難である。辞書できない方は代理投票補助者が本人の意思を確認し代理記載する制度があるが、言葉で意思を伝えることが困難な方は、選挙公報などを活用し、投票者の意思を確認する方法で対応している。また、平成28年から30年に、養護学校において模擬選挙の体験を行っており、今後も選挙への理解を深めていただくとともに、代理投票制度などの周知、投票所係員の対応力向上に努める。産業経済、農業経営開始支援事業の予算措置、佐々木優。9、農業経営開始支援事業の補正予算を組むべきでは。 A. 農業経営開始支援事業は国の就農支援制度に該当しない、親元就農をはじめとする多様な就農を支援対象としており、支援期間を最長2年間としていることから、次年度以降も事業を継続し、担い手の確保・育成に努める。なお、当該事業の補正予算は、今年度が事業初年度であること、後年度負担にも関わることから、農業就業拡大推進事業を構成する3事業について、まずは効果や事業規模などの検証が必要であると考える。農地購入の要件緩和、萩原太郎。9、農地の購入は 50R を基本とするが、地方自治体の実情に合わせ変更することができ、本市は 40R としている。 さらに要件を緩和することで農地の利用が促進されると考えるが、 A、 本市では農地の権利取得のための下限面積要件を 40R と定めている。この要件の緩和により新規収納が促進され、有給農地の解消につながることも考えられるため、現在下限面積要件の緩和内容や条件など具体的に検討しているところである。プレミアム付き商品券の購入促進と参加店舗の拡大。川又康彦。 9. プレミアム付き商品券の購入促進及び参加店舗の拡大の方法と課題は、 A. 市政だよりやホームページを活用し周知を図っているが、利用者が商品券を購入する必要があり、給付との違いに理解を得られない場合が多くある。利用者に対しては、1セット5000円単位の商品券を5回に分けて購入できることや、商品券の利用方法を案内する。また、参加店舗の増加対策としては、店舗へ直接訪問し、勧誘を行っている。資金繰りが現金を中心に行っている場合、事業者側の会計管理を追加で行う必要があるため、難色を示す事業主もあるが、引き続き参加店舗の拡大に努力する。福祉・健康。動物愛護事業の拡大に向けたふるさと納税などの活用。二階堂理恵。9. 全国のモデル的な動物愛護センター設置などに向け、ふるさと納税やクラウドファンディング、中2などを活用すべきでは。中2、クラウドファンディングとは、インターネットのサイトでやりたいことを発表し、賛同してくれた人から広く資金を集める仕組みです。中終わり。A、ふるさと納税の見直しを図りたいと考えている。その際、動物愛護に関して応援したいという気持ちをお持ちの方が応援できて、それが本市の動物愛護の施策の推進につながるような仕掛けも考える。誰もが住みやすい街づくり。梅津和正。9. 仮称、障害のある人もない人も、共に生き生きと暮らせる福島市づくり条例の制定に向けた取り組みとスケジュールは、A. 仮称、障害のある人もない人も共に生き生きと暮らせる福島市づくり条例は、障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合い、安全で安心して暮らせる共生社会の実現のための施策を推進することを目的とする。福島市障害者地域生活支援協議会などと協議を重ねるとともに、8月22日には、障害のある方及びその家族、支援者など約50名にご参加いただき、共生社会の実現に向けたバリアフリーをテーマに意見交換会を開催した。今後、これらの意見を踏まえた条例骨子案を作成し、11月にパブリックコメントを実施した上で、令和2年3月定例会議に本条例案を上提し、令和2年4月1日施行を目指す。健康づくりへの政策と取り組み。佐原真希。9. 健康づくりを目指し、今後どのような政策と取り組みを推進していくのか。A. 市民総ぐるみで健康づくり運動を推進するため、一人一人の健康を応援する環境づくり、地域の健康づくり、職場の健康づくりを三本柱とした、県と福島創造事業を実施している。8月28日に県と福島創造市民会議を開催して行った県と福島創造宣言に基づき、公正団体である保健・医療機関・教育機関・経済団体・地域の各団体に、それぞれの立場で健康づくりに取り組み、情報発信をしていただきたいと考えている。また健康づくり推進協議会や食育・歯と口腔の健康づくり、受動喫煙防止対策、職場の健康づくりの各推進委員会において検討された 環境づくりの具体的な提案を施策の充実に生かしていく。まちづくり、市街化調整区域における土地の利活用、阿部透。9、民間事業者への情報提供と情報の交換などの協議を行い、市街化調整区域における地区計画に関する運用基準を用い、土地の利活用を推進すべきでは。A、市街化調整区域における地区計画は、課題はあるが、郊外部における地域コミュニティの維持再生を図る一つの有効な手法と考える。民間事業者などに対しては、ホームページで地区計画の状況や運用基準を示し、地域の方々が民間事業者を選定する際には、相談できる複数の業界団体を紹介するなど、情報提供を図りながら、宅地の需要と供給のバランスや、自然環境の保全と農林業との調和の中で、適正な土地利用の誘導による地域活力の向上が図られるよう努める。教育・文化。学校給食費の無償化。山田豊。9。県内32の自治体で給食費の全額補助や半額補助を行い広がってきている。学校給食費の無償化に踏み出すべきでは。A。給食費は学校給食法第11条により、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費、並びに学校給食の運営に要する経費は設置者の負担とされており、これ以外に要する経費は、学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とされていることから、食材費に要する経費は保護者が負担するべきものと考えている。今後、市民ニーズに対応したより実効性のある子育て支援策について、学校給食費を含め総合的に検討を進める。質問者10人の議員の方々の顔写真が掲載されています。